後継ぎポット。はい、皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは、おやすみなさい。世界中の皆様がきっと聞いていただいているはず、この後継ぎポット。この後継ぎポットは日本経済を支える中小企業の後継ぎ様のために、そしてその後継ぎ様の活動を知っていただきたい一般のリスナーの方へそれぞれ伝達させていただいております。伝達ってなんだっていう話ですよね。これはなかなか思いつきで喋ってしまったので、なかなか今ちょっと最後失敗しちゃいましたけども、まあ、これからはちょっと何か文章を決めて話せるように頑張っていきたいと思います。今日もよろしくお願いします。今日は、木村社長の第2回目のインタビューということで、また深い話をですね聞いていただきたいなと思ってるんですが、前回もちょっとお話ししたように、大阪の八尾市っていうところで木村石鹸工業株式会社があるんですけども、こちらの八尾市を盛り上げようということで、横の連携で中小企業の皆さんと一緒になって盛り上げてらっしゃるような、そういう活動をされてらっしゃる社長なんですね。非常に2代目さんとしても、2代目さんとしてもとてもユニークな経歴をお持ちの方で、非常に面白いお話がまた聞けるのではないかなと思ってますし、これも前回言いましたが、店長さんとか、まあ、部長さんでもマネージャーさんでもいいんですが、そういうスタッフを抱えてて、それなりの責任を持ってやんなきゃいけない立場にある方、もしくはあと純粋に経営に興味がある方なども聞いていただくと非常に勉強になるんじゃないかなと思いますので、ぜひ今日は2回目、1回目聞き逃したよという方はまた前回のポッドキャストの方に戻っていただいて聞いていただければなと思っておりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。それではよろしくお願いします。まあそういう木村さんですけど、後継ぎだからっていうことで、まあ入社してからではなくても構わないんですけど、はい、ちっちゃい子の人生の中で、後継ぎあるあるみたいな経験ってありますか、何か。
まあ、それは他の方が後継ぎあるあるあるかどうかわかんないんですけど、なんか、まあ社長の息子なわけじゃないですか、言ったら。はい、まあ、だから子供の時は周りから社長の息子だから、すごくボンボン的な扱いをされるっていうですよね。なんかちょっと、なんかお金裕福に思われたりとかするんですけど、実際にはまあ全く反対で、親父が別に金持ってるわけでも全然ないし、商売してるから厳しいんですよ。全然お金とか。
はいはい、
お前で自分で稼げぐらいの感じで、小遣いとかももらえないし、はい、その辺のなんか、ギャップ、実際にこう周りとのギャップみたいなのが、おお、ボンボン帰ってきたかとか言われるんですけど、全然ボンボンじゃねえしとか。
ですよね。もう、それはまさに本当に後継ぎあるあるだと思います。大きいところで言うと、豊田章男会長、今、もそう言われてたって言ってましたし、はい、僕も経験ありますし、木村さんで 3人目なんですけど、インタビューが。
はいはい、
で、娘婿さんで来られた方は、まあ子供の頃そういう経験がないんでなかったんですけど、もう一人の方はやっぱりあったっていうことを言われてましたし、やっぱそれも本当、後継ぎあるあるですね、絶対に。
めっちゃ嫌でしたね。いや、むしろだから普通のサラリーマンみたいな家に生まれたかったなってずっと思ってました。
はい、すごいわかります。そうですよね。で、入社されて、しばらくして社長になられてますけど、当然それまでに、はい、ずっとお父さんの下で働かれてた 社員さんがいたわけですよね、
はいはい、
その方たちとの人間関係とかって、そういういきなりポンと入ってこられて圧力が生じたりとか、そういうことはなかったんですか。
結構ね、後継ぎあるあるですけど、僕の場合は、まあ、ほぼなかったんです。
おー、
で、むしろ歓迎された感じで。
あ、そうなんですね。よかったですね、それは。
その僕の親父の間に一人経営者がいたんですけど、はい、で、その経営者の時代が、まあ、かなりやっぱり結構、暗黒時代ってそういうベテラン
さんが。暗黒時代。
まあ非常に大変だったらしいですね。
なるほど。
で、親父に戻ってきてもらいたいって思ってたらしくて、
うん、
で、うんまあ、その人が辞めて、僕が戻るので、まあ、親父の、まあ一応血筋で、
うん、
その親父さんのことを分かってる人が戻ってくるから会社は良くなるんじゃないかってみんな思ってくれてて、はい、比較的ウェルカムな状態で、来れたんで、なんか僕は特にそこに対しては全然、なんか問題とか、発令はなかったんですよ。
なるほど。そうするともう、じゃあ皆さん入ってきた時点でもう、この人が社長なんだっていう感じで、なんだろう、扱ってもらえるというか、接してもらえるというか。
まあそうですね。逆に僕は社長に、その、入ったばかりの時はまだ社長とかになるんです。うんうん、もう帰るつもりでいたんで、
はい。
あんまりそういう気がなかったんで、周りからその次期社長みたいに思われるの嫌だなって思ってたぐらいで。
なるほど。でも周りも次期社長だと思い込んでますよね。
多分思ってて、そういう話になるんですけど、いやいやいやいや、俺は帰るよ、みたいな感じで、距離を空けようと思ってました、最初は。
なるほど。
まあ、ところがやっていくと面白かったんですよね、すごい。会社もよかった、まあ、いい人たちが多かったってのも、人が良かったってのもあって、だからどんどん、まあ、やりたくなったって。
結果的なものはありますけど、よかったですね。その、なんか反対されたりとかそういうこと一切なくて、スムーズに入れて。
そう。いや、それはね、他の後継ぎさんはめっちゃ苦労されてるので、うん、僕はそれはすごい恵まれてるなと思って。
なんかちょっと羨ましいなっていう話聞きながら伺ったと思いましたけど、逆になんかこの、そういう次期社長だとか、後継ぎさんだみたいなことで、入社してから困ったことってありましたか？
僕が困ったっていうよりも、やっぱり会社としてはその5年、その前の人がやってた、トータル7年間ぐらいの暗黒時代の間に、すごく、やっぱり失敗を恐れる文化っていうのが醸成されてて。
なるほど。
それが僕はその会社に乗せされたとは知らなかったので、親父の時代は全然違うかったのに、
うん、
その人がとにかく何か失敗を犯したりとか、うん、何か問題が多かったら、その責任追及をして追い詰めてるのをやったせいで、社員がすごくは、萎縮してるんですよ、新しいこと。
なるほど、なるほど。はいはい。
なるべくなら、なんか新しいことはやりたくないっていう、やっぱりモードになってるんですね。うん、僕らメーカーなんで商品を作った方がいいんですけど、商品作るのも、言っても新しい商品作るのもリスクがあるじゃないですか。うんうん、
はい、
みんなやりたくないとか責任を取りたくないっていう状況、
うんうんうん。
後ろ向きだったんです、すごく。
なるほど。
まあ、うちみたいなこの小さい会社では何もう無理だっていう感じの雰囲気が流れてたので、
うん、
まあ、そこを変えてもっと前向きにどんどん新しいことにチャレンジするっていう、こう意識に変えていくっていう、うん、のが、まあ、大変だったやつが課題、最初の課題でした。
それは具体的にどういうふうな感じで変えていったんですか？
なんか、まあ、あんまりそんな具体的なことをバンバンやったわけじゃないけど、例えば、倫理書がすごいあったので、
はい、
とにかくね、やっぱり問題を自分の責任にしたくないので、
うん、
ペーパーでいろんな承認を取るっていう文化になって、
はいはいはいはい、
で、いろんな部門のいろんな人からハンコもらって、
うん、
ほら、みんなハンコをしてるから認めたでしょっていうので、
うんうん
う
ん、
そういう文化になってたのを、
はい、
もうそういうのいらないと、とりあえず、もう自分で決めてくれ、みたいな感じで、
うんうんうん、
言って、倫理書なくしたりとか、
うんうんうんうん、
あと、責任っていう言葉がすげえネガティブに使われるんで、責任っていう言葉の定義を変えて、それまではなんか責任っていうのが、何かしら問題が起こった時に、ペナルティを受ける、引き受けるって、そういうイメージだったんですけど、
うん、
そうじゃないよと。新しいことをチャレンジして問題起こっても、問題起きたこと自体には何も責任なんてないよ。
うんうんうん、
と自分で考えて始めたことを最後まで自分ごととしてやり遂げれるかどうかだけが責任だということで、
うん
うん、 て責任、まあ、果たす責任って言ってるんですけど、うん、責任を果たしてください、うん、で取る責任は僕ら経営者が会社が取るものですということで、うん、そういう責任の定義を変えて新しいことでチャレンジしようっていうことを、まあ、伝えていくっていうことをやったり、
うん、
まあ、そういうのをやって始めたら、まあ、もともとはものづくりの会社で、親父の時代は逆に言うと新しいことって結構、うん、まあ、やらんことには大して怒るけど、うん、やって失敗したことに対しては全然怒らなかった時代だったらしくて、はいはい、ベテラン人もそういう時代を知ってるので、まあ、なんか戻ったみたいな感じで、ね、うん、どんどんこう積極的にいろんなことを提案してくれるようになっていってって言いましたけど。
なるほど、果たす責任ですね。まあ、いい言葉ですね。
そうなんですよ。
ちょっと真似させていただきます。果たす責任って言葉とか使わせていただきます。
はい、結構いろんなところで使って、はい、全然。いい、なんかレスポンシビリティとね、なんかアカウンタビリティみたいな、多分英語だった話になるんだけど、
はい、
日本の場合は責任ってどうしても隠責辞任とか、
なんか多いですよね、
責任取れとかって、めちゃくちゃネガティブに使われるんで。うん、はい、そうじゃないよっていうことをちゃんと伝える
。なるほど、そうやって意識改革をすることによって結果的に商品もいいものができてきたりとか、組織も活性化されたりとか、そういう風な今流れになってきてるって、そういう感じなんですね今。
そうです、はい、
うん、ありがとうございます。今先代のお父さん会長になるんですか？
今会長です、はい、
あ、大取り会長ですか？
会長です、大取り会長。
あ、そうですか、はい、これよく大取り会長にお父さんがなった場合に、後継ぎあるあるでよく聞くんですけど、意見がぶつかったりとかしませんか？
はい、僕ね、それもない、全くないというか、親父は本当に一切僕のやることに対して口出ししないんですよ。
へぇ、
これはでもね、まあ、すごいなと思うんですけど、例えばその前 の、 その僕と親父の間に、前職で一人いるって言ったじゃないですか、
はいはい
はい、だからその人にも親父はもう完全に任したわけです。
なるほど、なるほど。
で、任してその人のやり方やったら会社がもう大変な目にあって、
うんうんうん、
で社員たちが親父のところに直談判に来て、もうこのままでやっていきませんってなって、初めて親父は、あ、このままじゃダメだってやったんですけど、やっぱり結構任せるんですよ、思い切って。
なるほど。
それで僕も任せられたんで、うん、親父と意見ぶつかったみたいなことは、ほぼないです。
おー、それはいいですね。
若干の、例えばウェブサイトのデザイン、リニューアルをするとか、はい、商品のデザインを作るのに、僕は前職で IT とかやってたんで、
はいはい、
まあ、どれぐらいの価格感で、
はい、
どれぐらいの費用がかかってとか、ちゃんとしたことやろうと思うとこれぐらいかかるってあるんですけど、はい、その辺が全然こう親父とかの感覚とはやっぱりだいぶズレがあるので。あ、
なるほど。
いや、そのなんで写真撮るのにこんな高いんだとかなるじゃないですか。ちゃんとしたカメラマン使ったら高速してやる、それはこうこれぐらいお金かかるだろう、いや、そんな写真なんかお前自分でできるやろとかって言われたとか、そういうのはありますけど、会社の経営とかの方針とかやり方自体で何かぶつかることはもう全然なかったです。
羨ましいですね。僕もうぶつかりまくってましたね。
ねえ、やっぱりでも後継ぎ、結構そこが多いですよね。
多いですね。
お父さんとか、ね、ぶつかるっていうのね。
はい。結構なんかそれで喧嘩したんだけどどうしようみたいな話はもうしょっちゅう聞きますもんね。うん、はい、ということで木村社長のインタビューいかがでしたでしょうか。非常に面白い会話をさせていただいたので、対談をさせていただいたので、インタビューをさせていただいたので、内容の濃いインタビューになってるはずではあります。しかし皆さんが本当に勉強になったなと思ってもらえるような、そういう内容になってるはずなので、ぜひとも皆さん勉強を、ね、していただけると嬉しいなと思います。次回もですね、木村社長に、そして第4回の時も木村社長にお話をいただきますので、ぜひ4回目まで、最後まで皆さん聞いていただけると嬉しいです。ありがとうございます。
はい、いかがでしたでしょうか。今日も後継ぎポッド終わりを迎えようとしておりますが、今日は7月11日ということで、博多の方ではですね、山笠っていう博多の三大祭りの、博多の三大祭りかな、うん、博多三大祭りの一つの、博多の街中をですね、雄大に山笠を担いで走っていくという、まあ何ですかね、ちょっと言葉をごめんなさい忘れちゃいましたけども、神様への奉納というそういう神事なので、本当はタイムなんか競い合うことは関係ない話なんですけども、とはいえ男たちはのぼせもんというこれと、この山川さんの祭りに参加する人たちのことを言うんですけども、なんでのぼせもんかって、もう仕事しないからなんですけどねでそののぼせもんたちが担いだ山笠をどこの流れが一番早く、担いで運んだかっていうことを競い合うんですね。まあ競い合うのは本当は神事じゃないんだよっていうところではあるんですけども、でもまあ競い合うんですね。でこれでやっぱり一番になると名誉で、非常に皆さん盛り上がっていくと。でこれ朝4時59分にスタートして、本番は一番山笠っていって一番最初にスタートする流れがですね、4時59分にスタートして、でまあ博多祝い歌を歌って、走っていくんですけども、まあ、この山笠は非常に僕その参加するのは嫌なんですけど、見るのは非常にいいなと思ってて、まあ福岡だったら各テレビ局全部生中継しますんで、福岡にいらっしゃる方はぜひ見ていただければと思いますし、ぜひ福岡に7月15日にたまたまいるよっていうような方でも、朝4時59分でちょっと朝早いんですけども、見ていただけると雄大な男どものお尻がいっぱい見れますのでぜひとも見ていただければなと思っております。全国的にはどうでしょうね、梅雨明けしてるのかしてないのか分かりませんが、これ収録してるので生でやってるわけではないので、梅雨明けしてるかしてないか知りませんが、まあこれから梅雨明けするであろう、梅雨明けしたっていうところであっても、まあ毎回なんか同じこと言ってるかもしれませんが、食中毒と生、熱中症ですね、熱中症、食中毒と熱中症、この2つにはぜひ、気をつけていただいて、皆様くれぐれもご自愛くださいませ。はい、私夏男で夏大好きなので、本当に夏が待ち遠しいなというところではあるんですが、今日は夏を満喫する前のワクワク感を皆様にお伝えできたら嬉しいなと思って収録しておりました。いかがでしょうか、伝わりましたでしょうか。いや伝わってねえよという人がほとんどだと思いますがはい、ありがとうございます。ではですね、また次回木村社長のインタビューをお届けしますので、ぜひとも本当に木村社長の話は勉強になるって感じなので、ぜひとも皆さんまた第3回楽しみにしていてください。ではまた来週お会いしましょう。またねー。